38節。ですから兄弟たち、あなた方に罪の許しが述べ伝えられているのは、この方によるということをよく知っておいてください。この方、罪の許しは、ただこの方によるんだと。この方以外にはない、と、パウロは言います。同じようにですね、ペテロも使徒の4章12節でこう言っています。この方以外には誰によっても救いはありません。はい、パウロだけの認識ではなかったですね。ペテロもそのように思っていました。信じていました。この方、ナザレのイエス。このイエスはキリストである。この方によって罪の許しが私たちは得られる。というわけです。ですから、キリスト教が私たちを救うんではないんです。キリスト教という教えが私たちの罪を許してくれるんではない。ヘブル人の手紙に信仰者の先輩たちの名前が次々と出てきます。でもそのほとんどは旧約聖書に出てくる人の名前です。まあ、死を見ることなく天に上げられたエノク、箱舟を作って洪水から逃れたノア、彼は信じた。それが義と認められた。と言われているアブラハム。みんな信仰のゆえに神の救いに入れられた人たちです。で、この人たちは言うまでもなくキリスト教徒ではありません。ですから、あなたキリスト教徒にならないと救われませんよって考えているのは、それは聖書の言っていることとは違います。同じように、キリスト教徒に自分がなったから、これで救われると思っているのは、これもまた違うということですね。ただ救いはイエス・キリストにある。でもアブラハムはどうなったんですか？ただ信仰によって救われるって、ね、彼らは信仰によって救われた。もちろん、人間の作った偶像の神々のことじゃないです。ね、天地万物を、世界をお作りになった創造主なる神様に信頼して助けを求める者は、主の名を呼ぶ者は皆救われるって預言者にあります。その信仰によって救われるんです。ですから何々教徒っていうことじゃないです。でも、そういうことを言ったら、教会の伝道が進まないんじゃないか。キリスト教をもっと増やすためには、キリスト教でないと救われないよって言った方が、それは人数が集まっていいということなんですが。まあ、それにしても、聖書はそんなことは言わない。で、アブラハムはイエス・キリストを知らないでしょってことです。アブラハムはキリスト教徒ではなかったですけども、その彼もまたですね、神の国に入れられる先輩たちですよね。このアブラハムも、ノア、エノクも、みんなイエス・キリスト、このお方がなければ、おられなければ、このお方が十字架につかなければ、罪の許しはなかったということです。どんな人でも、どの時代の人でも、どの国の人でも、あえて言うなら、どんな宗教の人でも、このイエス様によって、このお方が十字架にかかってくださったから、自分の罪が許してもらえて、もちろんそこに信仰が必要なんです。信仰なしにはありえないです。信仰がによって、ね、神様に助けてください。素直にすがる。その人々が救われるのは、イエス様が十字架にかかってくださった。このことが、なければ誰一人救われない。 ああ、旧約時代にはまだイエス様は十字架にかかっていなかったから、神様は別の方法で罪を許してくださったんだろうって。そういうことはないんです。イエス様が十字架にかかってくださった。このことによってあなたの罪は許されている。すべての人の罪が許されるのはイエス・キリスト、このお方以外ない。となるとですね、私たちは世界中の人々にキリスト教を述べ伝えて広めること、それも益はあることですよ。悪いことではない。良いことではありますが、キリスト教を述べ伝えることよりも、もっと大切なこと、ね、絶対欠かせないこと、これに取り替えることはできないほど大切なこと、それはなぜかというと、私たちの身代わりとなって、十字架の上で、ね、罪の刑罰を受けてくださった。このイエス・キリストを人々に知らせる、述べ伝えること。このこと以外に、これこと以上にですね、大切なことは、価値のあることはないということです。日本にキリスト教が入ってきました。多くのキリスト教文化というのも入ってきました。キリスト教的なものの考え方というのも入ってきました。あまり広まってはいませんが。でも、それによって人は救われるわけじゃないです。それによって私たちの罪が許されるわけではない。このお方があなたの罪のために死んでくださったんだよ。だから、ね、安心しなさい。喜びなさい。その良き訪れが、イエス・キリストを述べ伝えること。このお方を人々に紹介すること。以外にない。ですから、38節で。この方によるということ、ね。あなた方に罪の許しが述べられているのはこの方。イエス・キリスト、この方抜きにはありえない。この方によって、それが成し遂げられた。さあ、それに続いて、39節。モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点において、信じる者は皆、この方によって解放されるのです。はい。米印がついてますが、モーセの律法によっては解放されることのできなかった。ここは直訳すれば、義と認められるということが、その言葉が使われています。アブラハムは、信じた。その信仰の上に義と認められたって言われてますね。その義と認められるってことです。それで、よしと神様はおっしゃる。でも、あえて解放されるとこういう言葉、意訳ですね。そのように意訳したのは、罪が私たちを束縛しているから、義と認めていただけるってことは、それは、もう、あなたは自由ですよ。罪から解放されました。いや、律法からも解放されています。ここでは、モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆、この方によって解放されるという、この訳はですね、あなた方は、イエス様が十字架にかかってくださったおかげで、もう律法からも解放されましたよ。わかりやすく言えば、神様はこうおっしゃってる。ね、神様の推しはこうです。神様の掟は、戒めはこうです。ね、これを守らなければ、あなた方に救いはない。大きな重りですよね。私は今日一日、神様の教えを破らなかっただろうか。全部、本当に、それを守っただろうか。そのような重荷からも解放される。パウロはローマ人の手紙でこう言っています。まあ、ガラテアでも言ってますが、ローマの6章17節18節。神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、 罪から解放されて義の奴隷となったのです。ガラテヤの手紙は、5章1節にこうあります。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立ってまたと奴隷の区引きを負わせられないようにしなさい。ここでは奴隷の区引き、罪の奴隷になっているということと同時にですね、律法の奴隷になっている、神の掟、神様の御言葉、お言葉の奴隷となっている。いい意味ではなくて、悪い意味で、自由を失っているっていう。そこから解放していただける。聖書はそう言ってます。でもですね、私たちの、当時の人たちもそうでしたが、私たちの時代にも、まだなおもですね、この律法の奴隷というのは、根深い、その考え方が残っている。だから、律法主義という考え。律法主義という考えです。聖書のお言葉を、律法主義というのは、神様がこう命じておられるから、これを守らなきゃいけないんだ。大変だけども、これを守るしかないんだ。という考え。これが律法主義です。で、私が言おうとしているのは、いや、守らなくていいんだよって、そういうことを言おうとしているんじゃないです。いや、これは大変だ。でも、守らなきゃいけない。という。もう神様の御言葉は、本当に自由にされた、ね。救われて自由にされた者にとっては、そのようなですね、規則。規則でこうなっているから、これを守らなきゃいけないんだ。破ったらダメなんだ。っていう御言葉ではないんで、もうすでに。はい。それは、信仰を持たずにして、御言葉、聖書を読んでいる間はそうだった。私たちは。ああ、神様はこれやれっておっしゃってる。これをやったらあなたは合格だってした。一生懸命やる。ああ、でも、これできなかったって気づく。うん、それは必要だって聖書は言ってます。ね。私たちが、自分の力で律法を守れないということを教えるために神様は律法を備えましたから。でもこれは律法の古い働き。私たちが信仰を持ってイエス様に自由にしていただいたにもかかわらず、まだ同じように聖書を読み、同じように神様の御言葉を聞いている。律法主義の考え方がずっと残っている。根深く残っている。それが変わらない。なかなか変わらない。さあ、自由にされたらどうなりますか？神様の御言葉はいらなくなった。そうじゃない。神様のお言葉は私たちの生活をがんじがらめに縛ってね、こうしなきゃダメでしょう。これはこう、それをやったらダメでしょう。ね、私たちはビクビクしながら毎日生活して。そうじゃない。詩編の119編の105節にこう記されています。読みますね。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。はい。旧約聖書にその言葉が出てくるわけです。あなたの御言葉は私を縛る規則です。掟です。じゃないです。あなたの御言葉は私の足の灯火です。私の道の光です。ね、他の箇所には、あなたの御言葉は甘い、ね。蜜のように甘いって。はい。心地よいって。なぜ？まだレーダーとかね、そうね、羅針盤とかもない、そういう、機器が発明されていない昔、船乗りたちは、ね、船に乗っていて、大村、海原で、ね、方角もわからない。どっちが北、どっちが南。太陽を見て、 そして夜は星を見て、うん、あの星の方向に進んでいけば帰れるとか。つまり神様の御言葉は私たちを導く指針だって言うんです。指標だって言うんですよ。私たちがこうさまよって自分の力ではどっち行っていいか分からない、困った、ああでもあそこに星が見える、なんという喜びでしょうか。それが見えたとき、神様の御言葉は私たちを導く指標になる、そして指針になる、コンパスになる、また道を歩くときの道しるべになる。ここは曲がりなさい、ここは左に行きなさい、ここはまっすぐ進んでいきなさい。それはもはや私たちの生活を縛る規則ではないんですよ。私たちがどのように生活をすれば幸せな生活が送れるかを神様が教えてくださっているものです。心地よいものです、ね、喜ばしいものです。ところが立法主義っていうのは、ああ嫌だな、神様こうおっしゃってるからこれをしなきゃいけないって、これが立法主義。でもパウロは言います。イエス様の十字架はその立法主義から私たちを解放する、自由にしてくださる。それは好き放題勝手に生きていくって意味じゃなくて、神様が導いてくださってる、ね、その導きに目を向けて、そして進んでいく、歩んでいく、そういう人生だということなんです。そしてですね、使徒のあたりに戻りますが、13章の、40節。ですから、預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさい。警告ですね。41節にその言葉が出てきますが、これ預言者、誰が言ったの？これが、旧約聖書のハバクク書に出ています。ハバククという預言者が預言している言葉を引用していますが、ちょっと比べるとちょっと違いがありますよね。ハバクク書にはこうなっています。異邦の民を見、目を留めよ。驚け。私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。この一章五節の言葉を引用したと、まあ、思われます。まあでも、それは自由な引用です。そのまま、その御言葉をここで引用しているんじゃなくて、その内容を引用しているって感じですね。それ気になるのが、異邦の民を見、目を留めよっていう部分がない、なくて、見よ、あざける者たちとなって、そして、驚けっていうのは、ハバクク書にもあります。驚けとあります。パウロは、そして滅びよと言っています。それは、ハバクク書にある神様の警告、神の民で、イスラエルの人々に対する警告として言われていることを、その内容を、そうですね、内容を掴んで言葉にしている。ですからちょっと違いがあります。ハバクク書をずっと読んでいきますとね、2章の4節にこういうところに行き当たるわけです。ハバクク2章4節、見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶる。しかし正しい者はその信仰によって生きる。こういう有名な言葉。信仰義に、私たちはただ信仰によって、ね、正しいものとされて生きることができるっていう時に使われるこの言葉です。見よ、心のまっすぐでないものは心高ぶるって出てきます。心高ぶる者への警告ですから、異邦の民を見、目を留めよ、 神の民に向かってですね、異邦人を見なさいっていう、はい、そしてこの流れでいくと、その異邦人を用いてあなた方は神様からの懲らしみを受けるよっていうことが言われています。あなた方が見下げている異邦人っていうことがここに、まあ、出てくるわけですね。で、先ほどの2章4節では、心のまっすぐでないものは心高ぶるということが出てきます。心高ぶっているものへの警告です。私たちは神に選ばれた民だと言って高ぶっている、そして周りの国々を軽視してるっていうのは、低く見てる、下げすんでる、ね、自分たちは立派だぞと、あなた方はなんだダメな民族だって言って、ね、見下げている。しかしハバグクは、異邦の民を見なさい、目を止めなさいと言って、ね、あなた方が見下げているあの異邦人を見なさい、その異邦人があなた方を裁く道具として使われる。でもこの新約聖書の方になると、もっと皮肉なことに、異邦人に福音がどんどん伝えられていって、そして神様の正しさが、あなた方は信仰に立っていないだろうね、イスラエルの人たちに向かってですよ、そういう裁きを示すものになってくる。異邦人がどんどん救われていくっていう意味でね。で、旧約聖書の予言っていうのは、一つのある時代のことだけを言ってるんじゃなくて、このいろんなこの時間を超えてですね、時代を超えてずっと先まで見通して、いろんな時代のことが、あたかも一つの時代に起こるかのようにこう、重ねるようにして、こう、描かれて、予言っていうものは語られている、そういう面白い性格のものです。この、それはヘブル語の、なんて言いますか、その、特徴っていうか、時間を気にしないっていう、超越してる時間を、現在も未来もなんか、あたかも一つであるかとのように表現してしまう。そうするとですね、異邦人を見よって、イスラエルの人たちに向かって、神の民、選ばれた人たちに向かって、異邦人をちゃんと見なさい。このことを私たちの適用、できるでしょう。ね。私たちはクリスチャン。ね。キリスト教会に集ってます。信者になりました。あの人たちは、異教徒です。でも、ハバクは、異邦の民を見なさい。目を止めなさい。で、信じられないことをするよって。ね。あなた方は、ああ、自分は神様に選ばれたためだって安心してるでしょう。でもあなた方の方が裁かれるよ。そういう警告ですよね。高ぶっているなら、あなた方が蔑んでいた人たちの方が逆に、ね、上になり、高ぶっていたあなた方の方が下にされますよ。あるいはイエス様の言葉にもよく出てきますが、ね、先だと思っている人が後になる。後だと思っている人が先にされますよ。上のものは下にされ、下のものは上にされる。で、その警告をパウロはここで語っている。あなた方があぐらをかいていると、ね、自分はユダヤ教徒です。ね、異邦人とは違います。ちゃんと旧約聖書を持っています。読んでいます。学んでいます。ちゃんと暗唱してます。覚えてます。そういうところにあぐらをかいていると。高ぶっていると、あなた方、滅びが来るよ。この頃、戦後80年ってことで、テレビの特集番組がいろいろこう組んであって、盛んに出てきますが、戦後、日本は、まあ、信じられないほど、急成長というか、復興を成し遂げましたね。もう、焼け野原になったような状態から、 どんどん、ね、アジアの国でヨーロッパにも負けないほどの経済大国になっていった。今はどうですか？まあ、ね、他の国を見てもみんなそうです。イギリスって国は産業革命といって、蒸気機関で、お湯を沸かして、その蒸気でポンプを動かしたり、機関車を走らせたり、それは一大発明だったわけです。そして今までの、ね、社会の構造を変えてしまって、イギリスはその産業革命によってもう世界で飛び抜けて、いろんなものを工業製品を作って豊かな国になった。今はどうなってるんですか？それで、まあ、アメリカもちょっと遅れて、ね、経済大国、日本も、まあ、まあ、経済大国で世界一とか、ね、一瞬そういう時もあったでしょ。まあ、ロシアも上げといた方がいいかもしれませんいろんな国があります。さあ、みんなですね、自分たちは先進国で、後進国っていう言葉が昔ありましたね。ああ、あの人たちは後進国っていう、アジアやアフリカ後進国って言われた。その後進国、あるいはその後では発展途上国っていう言葉に変わりました。見下げていた国が、中国なんかは経済大国になって、でもその中国も今は経済陰ってきて、どんどんどん下り坂になっているって言われていますよ。さあ、もっともっとそれを超えてきたのは、ね、IT、最近のもう分野、IT の分野がありますが、インドっていう国ね、そしていろんな製品で、電気製品でいろんな、半導体なんかを使っている製品で飛び抜けて優秀なのは台湾でしょ。日本の技術力をもう超えてしまってる。で、聖書は、おごるものは、ね、おごるものはやがて滅びていくと言ってます。そして、平家物語にそういうのが出てきますね。平家物語の冒頭、この前目にして持ってきました。超大国の衰退と没落っていうトラクトなんですが、そこに平家物語冒頭が出てきます。祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、修羅僧侶の花の色、乗車必須の断りを表す。おごれる人も久しからず、ただ春の夜の夢のごとし、たけき者もついには滅びぬ、ひとえに風の前の塵に同じ。で、大国になったから滅びるっていうんじゃない。肝心なところは、おごる、おごれる人も久しからず。聖書もその先ほどのハバクにあったように、はい、高慢になるものはね、力がついてくる。まあ、国の話では、ね、国力がつく。経済力もついてくるとか。いろんな面で強くなる。大きくなる。問題は、それと、それに比例するかのように、高慢になっていく。人が謙遜さを忘れて、いかに自分が無力なもので、小さなもので、しかし、ね、自分の力じゃなくて、いろんな人に助けられ、いや何よりも神様の憐れみによって、恵みによって、自分が支えられて、ここまで来たという、その恵みということを忘れて、自分の力を誇る。高慢になる。おごる。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に、恵みを賜る。パウロが引用したこのハバクのこの予言、あなた方は高慢でいると 神様の裁きに遭うよ。あなた方が見下げている人、ね、この場合は、ハバクの場合は、違法の国々と書かれています。違法人。では、新約聖書的に言えば、もっとこの一般的な言葉を言えば、小さき者です。イエス様がよくおっしゃった、小さき者を下げすむ。あのイエス様の弟子たちでさえ、小さな子供たちが、イエス様のところに、ね、駆け寄ってきたときに、こらこら、お前らの来るところじゃないって、追い払ってしまいました。はい、イエス様の弟子でさえ、小さいものに目を留めないっていうか、軽んじる。お前たちは小さい、ね。別に体の大きさのことだけでね、あの小さいと言って軽んじる。私たちは大きいものに憧れるけど、うん。それを目指して努力する。それは尊いことです。でも、小さいものを軽視する。下げすむ。そういう心がですね、うん。根深くどっかに残っていないでしょ。なんだ、なんだ。教会だって、大きければ、はあ、すごいねって言われるけど、二、三人の教会、まあ、そんなことは皆さんは思わないかもしれないですけども。そういう世界です。もう、どんなことに対しても、小さいものを、軽く見てしまう。神様の裁きが高ぶっているものにはあるんだよとおっしゃっています。お祈りします。天の父の神様、あなた以外には救いはありません。そしてへり下ってあなたを見上げ、そしてどんなに豊かになっても小さきものを下げすむことなく謙遜でありますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同と共に、今からとこしえまで豊かにあるように。アーメン。